お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはパリサイ人とサドカイ人その2、イエス様に対する3つの誘惑。今日の聖書の箇所はマタイの福音書3章16節から17節と同じく4章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイの福音書3章の最後の2節の学びですが、マタイ3章16節から17節。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。ここに三位一体の権限が見られます。イエス様が水から上がられると、神様の御霊が鳩のように主の上に下られ、天から父なる神様が語られました。そして父なる神様は言われます。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様は今、バプテスマを通して、神様の民と一体化されました。さて、いよいよ4章の学びに入りますが、イエス様は私たちと一体化されるために、天から下って来られて、私たちのただ中にお生まれになりました。イエス様は罪がないということ以外は、他のどの子供とも同じように育てられました。今、バプテスマによって私たちと一体化されました。ここで主は試みを受けられます。なぜなら、主が答えなければならない質問がいくつかあったからです。王はテストに耐え、勝利しなければなりません。誘惑するという言葉には二つの意味があります。一つ目の意味は、悪にそそのかす、または誘う、誘惑するという意味です。私たち人間の中には悪にそそのかす何かがあります。これはイエス様の場合は違います。ヨハネ14章30節には、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできませんと書かれています。また、ヘブル人への手紙7章26節にも次のように書かれています。清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ。ですからイエス様に対する誘惑は、私たち人間に罪を犯させる誘惑とは違って、もっと大きな誘惑でなければなりませんでしたと、マギー博士は述べています。誘惑するという言葉の二つ目の意味は、テストするという意味です。ヤコブ書1章13節によれば、神様は悪に誘惑されることはありません。ヤコブ1章13節。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰も誘惑なさることもありません。しかし、創世記22章1節には、次のように書かれています。神はアブラハムを試練に合わせられた。まあ、英語ではこの試練に合わせられたという言葉は、テンプト まあ、誘惑とも訳せるんですね。誘惑したというような意味になっているんですね。しかし、これは神様がアブラハムの信仰を試されたことを意味しますと、マギー博士は述べています。イエス様は今、救い主、または王として試されなければなりませんでした。しかし、主が罪を犯される可能性はありませんでした。もしもイエス様が罪を犯すことができたら、救い主がいなくなってしまいます。ある人は、それじゃあイエス様が罪を犯す可能性がなかったのなら、この誘惑は正当で純粋な誘惑と言えるのでしょうかと質問されるかもしれません。しかし、主に対する誘惑は、私たち人間が経験したどのような誘惑よりも大きいものでした。ダイヤモンドが偽物ではないことを示すために様々なテストがあります。それと同じような方法で、主イエス・キリストは本当にご自分が主張しておられる通りの方であることを実演するためにテストを受けられました。私たち人間が耐えられるのには限界があります。もしあなたが私に対して十分な誘惑をし、プレッシャーを積み上げていけば、最終的に私は誘惑に負けます。それはこれを聞いているあなたも同じことです。でもキリストはどんなにプレッシャーが増し続けても、それに負けることは決してありません。言い換えれば、4.5 キロに耐え得る釣り糸は、そこに9キロの重さがかかれば切れてしまいます。でも、45キロに耐え得る釣り糸が、11キロ以上のプレッシャーがかかっても、決して切れることはないということですと、マギー博士は述べています。この誘惑の面白いところは、エデンの園でのエヴァに対するテストと比較できることです。まずはじめに、キリストは荒野でテストされましたが、エヴァは園の中でテストされました。また4章1節。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登って行かれた。主イエス・キリストは悪魔にテストされなければなりませんでした。2節から3節。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。これはエヴァに来たのと同じ種類の誘惑です。最初のテストは肉体的でした。彼女はその木の実が食べるのに良いのを見ました。創世記3章6節。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。イエス様は石をパンにしなさいと言われました。第一ヨハネの2章15節から16節には、クリスチャンに対するこのような誘惑は肉の欲であると書かれています。第一ヨハネ2章15節から16節。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。また4章4節。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。これは申命記8章3節の引用です。 申命記8章3節には次のように書かれています。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きる。イエス様は確かに申命記を知っておられ、イエス様はそれを霊感された神様の言葉と信じておられました。さて、悪魔が行った第二のテストです。五節から六節。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。悪魔は詩編91編11節から12節を引用しています。でも彼の引用は正確ではありません。詩編91編11節から12節には次のように書かれています。まことに主はあなたのために御使いたちに命じてすべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。悪魔の引用した聖書の箇所にはこのすべての道でというフレーズが欠けております。まあ、このことについては後ほど詳しく述べたいと思います。エヴァに対する悪魔の誘惑は、創世記三章六節、賢くするというその木はいかにも好ましかったと書かれていますが、この誘惑はクリスチャンにとって第一ヨハネ二章十六節にあるような暮らし向きの自慢であったとマギー博士は述べています。七節、イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。イエス様が引用しておられるのは申命記六章十六節です。そこには次のように書かれています。あなた方の神主を試みてはならない。悪魔が試みた三つ目のテストは心理学的なテストでした。八節から九節、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。サタンは主にこの世の国々とその栄華を見せました。これはご覧の通り心理学的なテストでした。人は権力を渇望します。エヴァは同じ誘惑に負けました。創世記三章五節で、悪魔はエヴァに対して、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになると誘惑しています。実際に多くの人たちがこの誘惑に負けます。これに対してイエス様の答えに注目してください。十節、イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。イエス様は申命記の六章十三節と十章の二十節を引用しておられます。申命記六章十三節には次のように書かれています。あなたの神主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。また十章の二十節には次のように書かれています。あなたの神主を恐れ、主に仕え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。私たちの主イエス・キリストは、毎回聖書の言葉をもって答えておられます。このことは確かに私たちに何かを語っているはずです。なぜ私たちの多くは信仰生活に困難を覚えているのでしょうか。 それは神様の言葉に対する私たちの無知のせいです。私たちの主が毎回神様の言葉を使って返事をしておられることに注目してください。神様の言葉にはあなたの特別な問題に対する答えがあると私は信じています。それは私があなたの問題の答えを知っているという意味ではありません。それはまた心理学者や精神科医があなたの問題の答えを知っているという意味でもありません。でも神様はあなたの問題に対する答えを知っておられます。その答えは神様の言葉の中にあります。これが私たちがもっとよく聖書を知らなければならない理由です。もう一度繰り返します。イエス様は毎回サタンに御言葉を持って答えられました。主はとても厳格に神様の言葉がこう言っている。だからこうだと言われました。イエス様はご自分の答えに神様の言葉を使われました。ですから神様の子供たちにも神様の言葉には十分な力があるのですとマギー博士は述べています。ところで悪魔はイエス様の答えに納得したようですね。なぜなら次の節にはこう書いてあるからです。11節。すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。ルカ4章の13節には、悪魔がしばらくの間主から離れたと書いてあります。ルカ4章13節。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。私はサタンが次の日には戻ってきて、続けて主をしつこく誘惑し続けたのではないかと思います。特にイエス様が言い表すことのできない苦しみに耐えられたゲッセマネの園で、私たちは悪魔の誘惑を目の当たりにします。さて、主の生涯でのこのエピソードを簡単に要約し、そしてそのことがはっきりと教えているいくつかのことに注目してみましょう。まず最初に、私たちはイエス様が王としてお生まれになったこと、王として紹介されたこと、そして王としてバプテスマを受けられたこと、そして今、王としてテストされたことを見てきました。マタイの福音書全体を通して、主は王であるということが繰り返し強調されています。このテストからいくつかのことがわかります。一つは、悪魔は人格を持っているということです。イエス様との接触の中で彼は人格者として扱われています。ですから、悪魔の存在を否定し、悪魔はただ人を左右する力に過ぎないと主張する人々が間違っていることがわかります。またとても狡猾な悪魔の当てこすりにも気づきます。彼は最初、マタイ4章3節で、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさいと言っています。言い換えますと、神様の方法ではない方法で、神の子であることを証明せよと言っているのです。もちろんイエス様に罪を犯させようという試みはされていません。主にとってそれは本当の誘惑ではありません。なぜなら、イエス様は善を行われる方だからです。パンは命のためのものですから、石をパンに変えることはとても良いことです。後の方でイエス様は群衆をパンで養っておられます。でもサタンの誘惑は、神様が主イエス・キリストの生涯に対して持っておられる御心の外にイエス様を連れ出そうとするものでした。誘惑の全体を通して、主イエス・キリストは悪魔に神様の言葉を持って答えられました。 言い換えれば、主は御霊の剣。エペソ6章17節にあるこの御霊の剣を使って神様と人間との敵に立ち向かっておられるのです。エペソ6章17節には次のように書かれています。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。毎回主の答えは何々と書いてあるというものでした。もし私たちがもっと御霊の剣を使うことに精通していたらどんなに良いことでしょうか。御霊の剣は今日も私たちの武器であり、とても効果的なものです。ヘブル人への手紙4章14節には次のように書かれています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。もう一つ興味深いのは、イエス様は申命記の中から引用しておられるということです。悪魔がイエス様にやらせたかった第二のことは、神様が指図された方法でご自分のことを証明されるよりも、むしろイエス様がセンセーショナルな奇跡を起こして宗教的なリーダーになることでした。悪魔の方法はキリストの十字架を見失わせようとします。今日キリスト教と言われているものの多くは悪魔教またはサタン教です。なぜならキリストの十字架を全く締め出しているからです。なぜなら悪魔はイエス様に奇跡によって偉大な宗教的なリーダーになるよう誘惑したからですとマギー博士は述べています。今日奇跡を行う人々に盲従することはとても危険なことです。現在多くの人たちが信仰による癒しをする人たちを求めています。ほんのちょっと調べれば、彼らの集会では奇跡など起こっておらず、ただかなりの感情と歌の繰り返しが行われているだけだということがわかるのに、なぜあんなにたくさんの人たちがああいったタイプのものを求めるのか私にはわかりませんと、マギー博士は述べています。私はかつて南カリフォルニアで実際に奇跡を起こす人、つまり癒しをする人によって癒されたことを人前で証明できる人には100ドルの報酬を差し上げると申したことがあります。驚きましたが、その結果たったの 2,3 人が来ただけでした。彼らはとても真面目な人たちで、本当に自分たちが癒されたと信じていました。彼らは私が全く事情が分かっていないと思っていました。なんなら、私は彼らが癒されたことを信じなかったからです。でも、誤解しないでください。私は奇跡的な癒しを信じています。つまり、私は癒しのためには、偉大なる医者である主のところに行くことを信じているのです。もしあなたが、体にどこかおかしなところがあったら、あなたは医者の研修生や偽医者のところへは行きません。あなたが行くのは、その病気の分野の専門家のところに行くはずです。私は自分の問題は、偉大なる医者である主のところに持って行きますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパリサイ人とサドカイ人その2、イエス様に対する3つの誘惑というテーマで、マタイの福音書3章16節から17節と4章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書4章 12節から25節。イエス様に対する3つの誘惑その2。イエス様の公のミニストリーの開始、そして弟子たちの招聘というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。またメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。